聖書朗読です。はじめに旧約聖書イザヤ書42章18節から25節、旧約聖書1129ページの下の段です。イザヤ書42章18節から。耳の聞こえない人よ聞け、目の見えない人よよく見よ。私のしもべほど目の見えないものがあろうか。私が使わすものほど耳の聞こえないものがあろうか。私が信任を与えたものほど目の見えないもの、主のしもべほど目の見えないものがあろうか。多くのことが目に映っても何も見えず、耳が開いているのに何も聞こえない。主はご自分の正しさゆえに推しを偉大なものとし、輝かすことを喜ばれる。この民は略奪され奪われ、皆穴の中に捕らえられ、牢につながれている。略奪にあっても助け出すものはなく、奪われても返せというものはない。あなたたちの中にこれを聞き取るものがあるか。後の日のために注意して聞くものがあるか。奪う者にヤコブを渡し、略奪する者にイスラエルを渡したのは誰か。それは主ではないか。この方に私たちも罪を犯した。彼らは主の道に歩もうとせず、その教えに聞き従おうとしなかった。主は燃える怒りを注ぎ出し、激しい戦いを挑まれた。その炎に囲まれても悟るものはなく、火が自分に燃え移っても気づくものはなかった。続いて新約聖書使徒言行録9章1節から19節。新約聖書の229ページ下の段です。使徒言行録9章1節から。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よ、ここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。彼は今祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。 しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捉えるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こしてバプテスマを受け、食事をして元気を取り戻した。以上です。ご一緒に祈ります。天地の作り主なる全能の父なる神様、あなたが死者たちの中より起こされた私たちの主イエス・キリストを記念するこの朝、その名によって私たちを今日再びここに集めてくださいましたことを心より感謝し讃えます。暑い日々が続いておりますけれども、一週間の守りのうちにありました。そのことを覚えてあなたに感謝いたします。神様、どうか私たちのこの世界に、とりわけ不穏な情勢が続いている中近東の世界で生きる私たちの兄弟姉妹たちに、あなたの平和をお与えくださいますように。一つの宗教の中で互いに憎しみ合い殺し合うことがやみますように。宗教と宗教の違いが資源や土地やパワーの奪い合いに口実を与え、争いにその炎にさらに油を注ぐ、そのような口実として使われることがやみますように。あらゆる宗教が平和と和解を呼びかけ、指導者たちがそのために力を合わせることができますように。そして神様、あなたの平和のために、その小さな道具として私たちを用いてくださいますように。私たちの国はかつて、そして私たちの教団はかつて、主の道に歩もうとせず、その教えに聞き従おうとしませんでした。火が自分に燃え移っても気づこうとしませんでした。そのことを告白し、あなたの前に悔い改めます。神様、どうか私たちの罪を許し、歩むべき道をはっきりと示してくださいますように。私たちが小さな弱い命を重んじる国民となりますように。 武器やお金の力によらず、平和と友愛を重んじる心を、私たちが互いの間で、また国の国境、民族の国境を越えて共に育てていくことができますよう、あなたの聖霊を注いでください。今日も聖書を通してあなたがお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどお読みした使徒言行録の9章は、サウロの改心と一般に呼ばれている箇所で、西洋のキリスト教絵画にもたくさん取り上げられた箇所です。私が真っ先に思い浮かぶのは、カラバッジオの絵で、こう馬から落ちて若いサウロがこう床地面にこう仰向けに倒れていて、上から光を受けている、まあ、そういう絵です。後半ではアナニアという人物がパウロの世話をしたという場面が出てまいりますけれども、目から鱗ということわざの出典はここなのだそうです。皆さん、改心とは一体何でしょうか。新しい現実の捉え方が目の前に開けていくというのは一体どういうことなのでしょうか。まずこのサウロの改心ということについて基本的なことを考えてみたいと思います。このサウロの改心の場合は別の宗教への改宗ではありません。彼が信じている神は同じイスラエルの神であり続けています。何が変わったかというと、その同じ神についての理解が変わったのです。さらにこのサウロの改心の場合は、その改心に至る以前に本人が何らかの理由で心の痛みを持っていて、例えば両親の呵責に苛まれていて、苦しみの挙句自らの罪を告白して悔い改めて、ついに心の安らぎを得るに至ったというものではありません。パウロは自分の生き方については過剰なほどの自信を持っていました。キリスト教徒を迫害し虐待するということが完全に正しいと信じておりました。その最中に彼は改心を遂げている。それが今日の物語です。したがって同じ神に関するその理解の変更は、神の側からの一方的な新しい啓示に基づいて生じたと今日のテキストは告げています。神の側からの一方的な啓示は、具体的には神の子キリストの権限でした。ちなみにサウロという名前がキリスト教への今申し上げたような意味での改心を経て、やがてパウロという名前に変わりましたということが時々言われるんですけれども、聞いたことがあるんですけれども、それは歴史的な事情としてはあまり正確ではありません。この私たちが普通パウロというふうに呼んでいる人物の本名はヘブライ語ではシャウールです。私たちの聖書ではサウルと訳される言葉です。今日の箇所でも、キリストがサウル、サウルと呼びかけていますね。これは多分アラム語ないしヘブライ語で呼んだという意味だと思います。シャウール、シャウールと呼んだのです。でそのシャウールというヘブライ語をギリシャ語で書くときにはサウロスと書くんです。で日本語表記するときはなぜか最後の S を取るのでサウロとなるわけです。でじゃあパウロというのは何かというと、そのシャウールというヘブライ語名を持つ人物が、ギリシャ語を使うときに、自分を名乗るときによく使われた二重名です。ところで皆さん、 サウルという名前は、旧約聖書では、イスラエルの初代の王様ダビデの一代前の王様の名前ですね。で、この、サウルという王様の出身部族はご存知でしょうか。ベニヤ民族です。ベニヤ民族というのは一番ちっちゃい弱小部族です。そこから最初の王を選ぶというのはよくわかりますね。で、パウロも同じベニヤ民族だと自分で言っています。つまり昔の王様の名前を彼はもらっているんですね、自分の出身部族の。そして彼がギリシャ語で書くときは、私はパウロスだと書くのです。20名です。 P と S は音が違うんですけど、アウロスという音が似ているからなのかもしれません。これは例えば進むさんという方が私たちの教会にいらっしゃいますが、彼がアメリカでは自らをサムと名乗ったのとよく似ているんですね。私、富尾さんという方知ってますが、彼もアメリカで勉強なさった方ですが、トミーです。私は望むですが、これはちょっと翻訳不可能でした。いろんな人からいろんな呼び名で呼ばれました。一番面白かったのはウンゾマーと呼ばれたことがあります。でも私分かったので、はいって言いました。とにかくそういうものだと思ってくださいませ。では次に、使徒言行録の、報告と、パウロ、サウロ自身の証言について、若干のことを申し上げます。実は使徒言行録はこの、サウロ、パウロの改心の出来事を合計3回報告します。今日のテキストである第9章が第1回目なんですけれども、次は22章というところで、報告しています。ちょっと開けてみましょうか。場面は、エルサレムですね。パウロが神殿の境内で、逮捕され、リンチで殺されかかった時に、千人隊長というローマの、部隊長が、パウロを救って、でその、千人隊長の前で、彼がヘブライ語で話した、まあ、実際にはアラム語なんでしょうけれども、そういう場面です。兄弟であり父である皆さん、これから申し上げる弁明を聞いてくださいとヘブライ語で言ったと。でその後3節以降に、改心の物語が、出てまいります。これが、2回目ですね。でもう1回ありまして、ですからこれパウロが自分で喋ってる一人称の報告になっているわけですね。もう一回、第3回目は26章です。ここも少しページをめくっていただきますと、その26章の 9節以下というあたりにもう一度出てくるんですが、場面はヘロデ・アグリッパの前で、妻のベルニケが、いる場所で、場所はカイザリアですね。海辺 のローマ軍の駐屯地です。そこにユダヤ人の王夫妻が来て、その前で弁明をするという、そういう場面です。出だしはこうですね。2節、アグリッパ王よ、私がユダヤ人たちに訴えられていることすべてについて、今日王の前で弁明させていただけるのは幸いであると思います、というふうに喋り始めて、こういうふうになります。例えば9節、実は私自身もあのナザレ人イエスの名に大いに反対すべきだと考えていました。そしてというふうに続いていくわけです。なぜ使徒言行録は相手を変えて、 第2 の、 あの弁明の相手は、千人隊長ですね。それとエルサレム神殿の、まあ、中にいるユダヤ人たち、そして第3の、相手はユダヤの王です。王の夫妻、そういうふうに何度も何度も言わせているのでしょう。実はこの3回の報告、微妙な言葉遣いがいくつか違いまして、私が非常に印象的なのは、パウロがキリストによってどういう使命を与えられたかということについて述べている言い方が少しずつ微妙に変わっているのが非常に興味深いと思います。9章では15節というところを見ますと、主イエスがアナニアに幻の中で現れてこう告げます。あの者は、つまりパウロは、異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。つまりイエスが幻の中でアナニアに向かって、パウロの使命は異邦人や王たち、イスラエルの子らに私の名を伝える、そのために私が選んだ人物だというふうに、告げています。これ逆の言い方をしますと、パウロ自身はこれから自分の身に何が起こるかを知らないということだと思います。そして実際このたった3回、まあ、3回反復される中ですでに異邦人や王たち、イスラエルの子らに私の名を伝えるということがすでにその場面の中で実現していったということが読み取れると思います。第2回目にこの改心の出来事が語られている22章を見ますと、今度はアナニアがパウロに向かって直接こう告げます。15節というところですが、あなたは見聞きしたことについて全ての人に対してその方、つまりキリストの証人となるのだ。ここではアナニアはパウロに向かって、あなたの使命はキリストの証人になることですよというふうに直接告げています。第3回目の報告、26章になりますと、ここでパウロはこういうふうな言葉を権限したイエスから直接受けたと語ります。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し彼らのもとに使わす。つまり3回目の場面では、パウロは私はキリストから直接異邦人のための人となるようにという委託を啓示によって受けた、そういうふうにどんどん変わっていくんですね。でこの演出の変更はおそらくは使徒言行録を書いた人の意図的なものだと思います。つまり異邦人のための使徒になったパウロが担った世界史的な使命がより前に何回も語られれば語られるほどはっきりと前面に押し出されていく、そういう叙述の仕方になっています。ではパウロ自身の発言はどうでしょうか。彼がキリスト権限の体験について直接的に証言している、一人称で証言している箇所は実は一箇所だけです。それはガラテアの信徒への手紙の2章14節15節というところなんですけれども、こういうふうに書かれております。私を母の胎内にある時から選び分け恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に啓示して、ここですね、御心のままに御子を私に啓示示してその福音を異邦人に告げ知らせるようにされた。 御心のままに御子を私に示してというところをもう少しこうギリシャ語にくっついて翻訳しますと、神は彼の息子を私において啓示することをよしとされたという文面になります。使徒言行録が描くような、こう劇的な、事の次第を時間順で経緯を追って、物語る、そういう、スタイルとは相当に、違います。彼がミコのパウロがミコの啓示について語る、その文章は主文章ですらない副文章です。しかし内容の点では異邦人伝道への、証明とこの体験を重ね合わせている、点が使徒言行録のだんだんとはっきりさせていく、描写の最終段階のものにピタリと一致しております。しかし皆さん、パウロが、キリスト権限に接した、その時とこの、ガラテアの信徒への手紙を書いたその時の間には、約25年間ほどの開きがございます。パウロが、神はその息子を私に会って啓示したという、その文章を書いた時とその体験本体は25年ほど間がございます。さらに、使徒言行録が書かれた年代はまあ90年代かなと学者たちは言っておりますので、パウロが、権限体験をしてからは60年ほど経って、書き留められた伝説です。ですから、パウロ自身が、書いた時はすでに25年が経っており、使徒言行録が書かれた時にはさらに、全体としては60年ほどは経っているだろうと、思われます。ですからパウロ自身もその後自分が何やってきたかという経験を踏まえて、書いておりますし、使徒言行録はパウロが亡くなった後、そのパウロの残した遺産から何が生じたのかということも踏まえて書かれている。このパウロの改心の伝説が今あるような形を取っていったのは、言うまでもなくダマスカス教会だと思います。ダマスカスというのは非常に美しい都です。現在は、8世紀以降イスラム教になったその伝統が引き継がれている町です。東ローマ帝国の時代には、ダマスカス非常に重要な都市の一つで聖ヨハネ教会、このヨハネはバプテスマのヨハネですけれども、その教会がございまして、非常に壮麗なバシリカが建っておりました。で現在そのバシリカはモスクに転用されています。ウマイヤードモスクといいます。ダマスカスは割とちっちゃい町なんですけれども、その中央にある非常に美しいモスクで、異教徒であっても時間帯さえ許せば入ることができます。女の人たちはネズミ小僧のようなズタ袋を着せられてレインクアッパーみたいな、こう要するに髪の毛と足を隠すためですね、女性たちは。でちょっとお金払って入ってきます。すると市民の憩いの場所になっているからでしょうか、大人も子供もとってもリラックスした姿でゆったりとモスクの中に座って、その聖なる空間を楽しんでおられます。で外国人が入ってカメラを向けても怒るようなことは一切ありませんでした。でその街が現在、戦乱の中にあるっていうのは本当に悲しいことだと思います。でも街がパウロの母教会のある街です。さて、皆さんの中に、パウロと同じように突然天からの光に照らされて、そこに現れたキリストと対話をするという、体験をなさった方はいらっしゃいますでしょうか。おられるかもしれませんが、もしかしたら少ないのではないかなと思います。私はないんです。で古代の世界において、 いわゆる異教徒がキリスト教に改宗していく、そのきっかけの多くは奇跡を見たとか聞いたとか、そういうのが多いようです。もちろんこう個人の人が個人的に新しい生き方にかけてみたいという形でキリスト教へと入っていく、そういうこうパイオニア的な実験をしてみようというそういう事例も結構あるんですけれども、場合によってはこう一族の長がキリスト教に改宗することにしたので、一族の者がみんな揃ってというケースも結構あったりもいたします。その意味では、単純に数の点で見れば、パウロのような、この使徒言行録9章にあるような非常にドラマチックな改心の事例、迫害者から宣教者へと天の啓示によって一瞬にして変えられる、こういう事例はむしろ例外的と言ってよろしいかと思います。でさらに、パウロのキリスト体験の、独自性も、ございます。次のような言葉から、それを推測、する人々が、おられます。こういう言葉です。私はキリストと共に十字架刑に処せられた。もはや私は生きてはいない。生きているのは私の内なるキリストだ。同じガラテヤの信徒への手紙のパウロの発言です。でこういう言葉を手がかりにして、パウロが改心の時に見たキリストというのは、光の中から輝いて現れてくる栄光のキリストではなくて、十字架にかけられて死んでいるイエスの姿ではなかったのかと。でその死に、パウロは飲み込まれてしまったのではないのか。だから彼は私はキリストと共に十字架に処せられたと言っているのではないかというふうに推論する、説がございます。佐藤美学先生です。彼は実はクリスチャンであると同時に、禅をやる方なんですね。禅の指導者でもあります。で彼はそういうこう霊魂の死滅を経験するというのは禅にもあることだというふうに、書いておられます。大死一番という言葉があるそうです。大いなる死が一番大事という意味なんだそうです。でそしてそれが大活現状、大いなる活力が、現れなる大活現状の前提なんだそうです。つまり大いなる死を死ぬことで大いなる霊的な蘇りが生じる。つまりパウロの身に起こったこと、もはや私は生きていない、生きているのは私の内なるキリストだという発言は禅の先生たちが教えていることからも、理解できることなのではないか、そういうふうに、解釈する、わけです。大いなる死を死ぬ、それが大いなるよみがえりをもたらす、その意味であるならば、私たちの戒心も、通じるところがあるのではないか、そういう気がいたします。最後に私たちの戒心について、若干のことを申し上げたいと思います。人生に行き詰まるとか目標を見失うとか、生きる力を喪失するとか、そういう経験の中で、キリストを通して、示された私への愛を我が身に、経験して新しい生を受け取る、そういう意味での戒心であれば私たちもいたします。他方で、集団で行うある種の、心の入れ替え戒心というものもあろうかと思います。 いわゆる戦績告白、1967年のものはその一つの事例だと思います。国家の戦争政策に対して、教会が行った、全力全霊での協力活動、これを、教団の名において犯してしまった過ちでした。つまり私たちの信仰はあの時一旦挫折しましたというふうに、把握する、そういう態度です。個人的な改心の体験について、それが語られるとき、私たちはそれに異を唱えることはおそらくはないだろうと思います。すごい体験をなさったんだなと感心して聞くだろうと思うんです。しかし集団で、とりわけ宗教団体が自ら犯した過ちについて、これを正直に受け入れるということは、内部に抵抗感を持つ人々がいるのが普通です。そんなこと言われてもというふうに思うんだと思います。さて皆さん、日本は今や、アメリカ、イギリス、中国に次いで、世界第4位の、軍事大国です。自衛隊と呼んでいますけれども、軍事力は非常に強力です。でその時、同盟国が行っているパワーゲームから道徳的に自立して行動するということはなかなかできない、非常に難しいだろうと思います。それでも武器を売ったり買ったり、あるいは軍事基地を増強したり、あるいは原子力発電所を維持することで実質上核兵器の材料を保持したりすることが未来を開くための本当の道だとは考えない宗教者は私たちの国にもたくさんおられます。今日の使徒言行録のテキストで心を打たれる箇所がございます。視力を失って3日間、食べることも飲むこともできなかったパウロを仲間に受け入れるようにという主イエスからの委託を受けたアナニアは、恨みと恐怖を乗り越えて、パウロのもとに赴き、こう呼びかけます。兄弟サウル、サウル・アデルフェというギリシャ語です。やっぱりこのアナニアもパウロの本名アラム語ヘブライ語でサウールと呼びかけています。これは権限したイエスが彼の名を呼んだ時と同じ言葉の形、兄弟サウル。改心は一人では完結しないんだと思います。過去の恩衆を乗り越えて、それを受け入れてくれる仲間たちがいるのです。これは私自身も留学中、韓国からの同じ進学を外国語で必死で学ぶ仲間たちとして の留学生との出会いの中でも経験させていただいたことです。改心は一人では完結しない、兄弟と呼んでくれる人たちを神様は必ず派遣してくださる、こんなにありがたいことはないのではないかと本当に思います。では祈りましょう。恵み深い父なる神様、あなたの創造的な愛の力を通して私たちを新しく生まれさせてください。私たちが自分の間違いによって生み出してしまった罪を乗り越えて互いに平和を結ぶことができますように、あなたの平和の光の中を私たちが 歩み、イエス・キリストの証人となり、そのことを通して平和を作り出していく者たちとならせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
ではご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の505番です。どうぞお立ちください。
Thank you.